始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、もう暦の上ではね、冬が始まっておりますが、まだ秋と言っていたい、そんな陽気ではあります。はい、そうですね、今日の、一針としてはですね、東洋医学のこんなところがおすすめということでお伝えしていきたいと思います。はい、皆さん東洋医学と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか。ね、ある人にとってはですね、まあ何て言うんでしょうね、最近流行りのまあヨーガとか、あとはまあ身近な何て言うんでしょうね、葛根湯とかもね、立派な漢方薬ですよね。あとはまあもう昔からある、なんて言うんでしょうね、こうエネルギードリンクといえばユンケル肯定液みたいなね、そんな名前の、まあ、僕から見るともうほとんどほぼ漢方ですね、あれはね。あとはもう日本人が大好きなカレーといえばもう漢方そのものですよね、あれはね。食材見ると本当にこう、実はですね、意外に身近なところにこう東洋医学というのが、溢れているのですが、なかなかそれを意識することってあまりないですよね。そう、好きなポイントですね、僕の東洋医学の好きなポイントは、何といってもですね、この包容力がある。まあ悪く言うとですね、曖昧ですとか、西洋医学に慣れ親しんだ人からするとどっちつかずというか、何を言いたいのかわからないとかね、ぼやけて見えたりとか、するとは思うんですけれども、実はこれ、このですね、境界線をはっきりさせないというのが、今の時代とても重要なのかなって思うこの頃です。患者さんと接していてもですね、あとはまあ普通に普段生活する中、あとはね、普段まあ情報が入ってくる、いろいろなさまざまな情報が入ってきますけれども、とにかくなんて言うんでしょうね、日本人特有なのかどうなのか、人のことにこういろいろ口出ししたいみたいなね、他人のことを裁くみたいな、なんて言うんでしょうね、特有、日本人特有なのかなと、ちょっとこうおせっかいじゃないですけれども、ちょっと干渉しすぎてしまうところがあるのかなというふうにとても最近よく思います。皆さんはいかがでしょうか。まあ日本人はこうね、昔から真面目で勤勉でね、こうパーフェクトなものを目指す、おそらくそういう気質の、ね、民族だとは思うんですけれども、まあこれが行き過ぎるとですね、どうしてもまあ硬くなってしまう、遊び心もなくなってしまうみたいな、そんなことにも陥ってしまうのかなって思ったりします。で、今日この配信をしようかなって思ったきっかけがですね、YouTube の猫庭さんという方のですね、いつも拝見してるんですけれども、アメリカ在住で、とても広い広大な敷地の中に、日本で言ってみたらですね、こう代々木公園みたいな、ああいうでかい公園の中にご自宅一軒家があるみたいな、でそこに畑があって、森までありましたね、池まであって、で木々があって、畑があって、ハーブ園があって、鶏を飼って、ヤギとか猫とかに、犬とかいろんな動物を飼って、こうなんて言うんでしょうね、自然あふれる環境で、ナチュラルな生活をこう配信されている感じ、そんな動画が、僕らですねよく見るんですけれども、そこで出てきた、100年 100歳超えの、陶器のですね、器が出てきました。で、ちょうどその裏返すとですね、釉薬がこう、ひび割れてる感じ、わかりますかね？こう結構細かく、昔のアンティークによく見られる、なんて言うんでしょうね、現象というか、見た目というか、それが特徴らしいんですけれども、その、ね、釉薬がひび割れている感じ、パリパリパリっと、ね。それっていうのは、どうやら釜の温度が一定にすることが昔は難しかったらしいんですよね。そう。で、今って逆にこうね、テクノロジーが進んで、それって、まあ、いわゆる、なんて言うんでしょうね、均一化されたというか、ね、誰でも簡単に一定の温度で焼けるみたいな。うん。それもいいとは、いいことなんだとは思うんですけれども、昔のものって、なんて言うんでしょうね。そういった、まあ、完璧ではないというか。うん。どこかこう、人間味が、そういうところに見えたり、なんて言うんでしょうね。うん。機械的ではないというか。どこか温かかったりとか、しませんか。はい。まあ、そういうのもあって、僕は、ね、アンティークとかとても好きなんですけれども、古いもの、ね、古民家とか、そういうのにとても惹かれてしまうんですけれども、はい。そういったですね、うん、揺らぎというか、今の時代にちょっと少なくなってきたゆる、なんて言うんでしょうね、振れ幅というか、カチッとしてない感じ。それって、なんか逆にですね、この、ギスギスした今の現代にとても、なんて言うんでしょうね、必要とされるものではないのかなと思って配信をさせていただきました。はい。ちょっとですね、こう、やっぱり、普段の生活でも、なんて言うんでしょうね、こう遊びを持ったというか、がっちり固めないというかですね、まあある程度のこう余裕を持たせたこうスケジュールであったりとか、そういう工夫をできると、そうですね、そこまでこう、例えば何て言うんでしょうね、その日の体調であったりとか、まあ気分であったりとか、お子さんがいればね、そんな思うようにいかない日々が、あると思います。でもやらなければいけないことがあったりとか、その中で、なんて言うんでしょうね、まあ、うまいこと折り合いをつけて、きちっとした線を引くというよりかは、難しいですよね、その辺は。本当にまあ理想と現実、よくわかるんですけれども、一言で言ったらですね、こうまあこれでいいかっていうぐらいの気持ちでいるとですね、ちょうどいいのかなって、そう患者さんにもお伝えしてますね。まあこれぐらいできればいいんじゃないのかなぐらいの線引きね、きっちり線を引くのでなくて、それぐらいですね、こう、グレーの、ぼわーっとした感じの線引き、それができるようになると、おそらくですね、多分、自分も周りも、多分楽になると思います。はい。これからどんどん寒くなる季節ではあります。ね、余計に、体も気持ちも、カチカチ、硬く、なってしまいがち、ね、まあ分かっていても難しいのですが、やっぱりですね、気持ちの持ちようでだいぶ変わる部分もありますので、ぜひですね、この辺東洋医学のこの曖昧な感じもですね、楽しみながら 生活に取り入れてみてはいかがでしょうかというご提案を差し上げました。はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日という一日を味わっていきましょう。鍼灸師の大豆でした。